浮いてるラジオ始まりました。伊達彩と
林環奈でお送りしています。
由美田さんの3回目になります、うん、ブラック気味の会社での働きぶりを聞いてきましたが、人生の分岐点をこの辺で聞きたいんですが、
うん、自分で選んだのでもいいし、
うん、あの後から見たら
そうそうでもこうなっちゃった
のなっちゃったのあそこかとかっていうのでもいいし、う
ん
う
ん、分岐点高校生の時に漢文大好きだったんですよ、
う
ん、
ほう
で漢文の中で春望っていう、うん、国破れて山があるって
言われ
て、僕はそれまで普通の子供だったんで、
うん、自分でも言ってさ違うなって思ったんだねきっとね。
まあでも割とまあ常識的な範囲に収まる範囲内で考えてる人間だったので、うん、国がなくなるっていう考え方が分からなかったです。
あ、
まあ、思い返して今中国とかそういう革命があった国になっても国がなくなって新しく変わっちゃうと、でそれまで牛耳ってた人たちが殺されちゃうみたいな、すごいまあ世界中であるわけですよね。そう考えるとその国とかその今社会っていうものはなくなる可能性があるんだと、まあでも代わりに国破れて山がありなんで、まだ山とか川はある、自然は残ると、ということはその社会とか国っていうものに頼って生きててもしょうがないなと、
うん、
どうせなくなるんだから、
うん、
お金もあの前回言ったように、
うん、
そのインフレとか何とかしたらもう価値も何もなくなっちゃうから、貯金とかしても何も意味ないなっていうのがあって、うん、じゃあその国が破れて社会がなくなって国家がなくなっても生きていけるようになりたいなって思ったのが漢文の春望を読んだ時に思いましたね。それがまあこうなるきっかけだったかなと思います。
あールーツそうすると その、そういうものがなくなっても生きていけるスキルっていうのは何と思ってるの？
まあスキルというか、まあ、例えば、うん、そうですね、まあ結局自分が今満足というか、
うん、
納得できるように生きる必要があるなっていうふうに思っていて、
うん、
そうですね、例えばスキルとか言ってもコンピューターが使えるとか、うん、語学力あるとかも、うん、例えばポルポト政権になったとしたら、うん、そういう人は真っ先に殺されるので、
うん、
まあそういう経済的今の社会で役に立つ知識とかいうよりは、うん、自分が今後生きていく上で、
うんうん、
まあ何が大事なのかとか、そういうのはまあ哲学とかいろんなアイディアとかを得て、うん、そういうのをまずまとめていきたいなっていうのがありますね。なのでそのためにやっぱ勉強するのが一番いいんじゃないかと。
うん、まあその国がなくなっても自分に残るもの、
うん、知識だけはまあ国がなくなっても残る、まあ、自分が記憶力ある限りは知識は残るので、お金はなくなっても知識はあるから、まずその知識をいろいろと自分の中で噛み砕いていきたいと思います。
なんか そういう部分も確かに、その自分の知識とか身につけたものは誰にも奪われないっていうのはすごくわかるんだけど、でも無人島とかにいた時に知識、紙で得た知識よりもまず火が起こせるとかの方が大事だったりするじゃん。
まあそれは頑張って起こせばいいんじゃないですか。まあそのやっぱり突レンズとか知ってるから、
うん、
メガネとか拾って、
うん、
レンズとかガラス瓶とか拾ってそれ作って
やる。そんなものは都会なら落ちてるけど無人島には落ちてないんですよ。
まあだったら死ねばいいだけで、
あ、死ねばいいだけに行くんだ。
あ、でもそれももちろん最大限努力しますけど、別にそれはいくら東京で働いたり田舎で働いたりしてても身につく知識じゃないですよね、うんうん、無人島で生き残る知識なんていうのは、
うん、
それは別に、
そこはじゃあその
関係ない、
国がなくなって身一つでどっかに行くみたいなことがあった時にそういうのはあんまりカウントされないんだ自分の中では。
まあ、そのサバイバル知識ですか、
うん、サバイバル知識とかどこに行くか分かんないところに、
まあそうですね、特にそこは考えてないですけど、
まあ、でも今に至る分岐点的な感じはするんですが、うん、
まあね、
うん、で結局そういうのを経て働きたくないということなんだけど、うん、でも起業したりフリーランスで何かしたいとか、
うん、
そういうわけでもない感じだよね。
まあ比較的賃労働よりはそういった方が自分の裁量が上がるから、
うん、
まあ、楽しそうだなとは思ってて、
うんうん、
まあもし働くなら、まあ、そういうふうに今後はしていこうかなとは思ってます、
ね、うん
うん、その現実的な方法として、
ちょっと前にちらっと移住したい的な話を聞いたことがある。そのドイツに住みたいとか。
そうですね、うん、
ドイツは住んでたことあるの？
そう、ちょっとだけ住んだことがあってですね。
どこが気に入ったんですか？
まあ、今のところ割とこう自由な社会なので、
うんうん、その日本に比べて自由っていうのは、
自由っていうのは、そうですね、
例えば、
うん、みんな自分が言いたいことを 素直に言う自由っていう。
あ、
電車の中で、まあ、もちろん電話してるし、うん、ぺちゃくちゃ喋ってるし、
うん、
でそれがうるさい人はそれがうるさいぞって怒ってると、
うん、
そういう素直なコミュニケーションができる場所ですね。ただ席を譲るかどうかとかもすごくあそこにいると自然とできると、
うん、
日本だと何か空気を読まなきゃいけないような雰囲気を持ってなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、もしくはルールで全部決まってるとか、
うんうんうんうん、ちなみにドイツのどこにいたの？
ドイツはまあいろいろ
と、ああいろいろなんだ、
うん、留学旅行、
留学ですね。
なんというか私のイメージだとドイツはまだまだ真面目っていうかさ、 あの自由っていう時にまず出てくるよりは、
インドとか
よりはなんか割とちゃんと規律があるっていうイメージだけどね。
そういうフリーダムな自由っていうよりは、うんうん、多分、
あ、そうです、
ちょっと違うんだよね。
快適な方の自由ですよね。
うーん、
フリーダムな自由だと毎日本当に戦いになっちゃうんで、うん、そういう、
うんうん、
その東南アジアとか、
うんうん、
ガヤガヤしてるところ行くと本当に毎日まで会社でしてたような戦いが常にこう基礎の部分から戦わなきゃいけないですよね、
うんうんうん、
ドイツだとみんな、まあ、過去の反省を猛反省をしているかどうか知らないですけど、うん、すごくみんなリベラルな考え方なので、
うん、
基礎的な部分をあの喧嘩する必要はない。
多分、うん、そこそこの柔らかなルールがあって快適に過ごせて、うんうん、でも一個一個の場面で不都合があるとみんなが素直に言うよっていう、でも日本だと結構我慢するよっていう違いなん
です
ね、
う
ん、
そうですね、う
ん、なるほどね。
そう、柔らかなルールがあるから、
うんうん、
それを割とみんな柔らかに守っているところがあるんで、
そのルールが固いルールじゃなくって柔らかいから、
うん
うん、普段快適だけどほつれが出たら素直にその場その場でみんなで解決してるっていう感じ。
そうですね、例えば公共の場でこうポイ捨てするとか、
うん、
日本だと動画撮って YouTube に上げてみんなで笑い物にするみたいな流れがあるじゃないですか。
あんまり見たことはないけど、まあ、
いや知らないですよ。
炎上の流れ、
そう、炎上とか。でもそれって素直にその場で嫌なら嫌ってやめろって言えばいいだけの話で、ただ日本だとそれが言いにくいから、そういう周りくどいこういうんじゃないですか。その例えばパワハラとかもやめてくれって言うんじゃなくて、やめさすために録音して訴えてっていうプロセスを踏むと、その一旦システムにお願いしちゃうんですよ。自分で生身で戦うとか話し合うんじゃなくて、そういうのすごく嫌いで、素直にもっとやればいいと。
なるほどなるほど。
なんか一対一でその場で解決するんじゃなくって、うん、その状況の力をなんかみんなでやんわりと作って潰すみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
そうですね。だからそういうのが素直じゃないと思ってて、もっと素直にできる場所で素直にやりたい。例えば中国とか旅行するとすっごいふっかけてくる、うん、日本人で旅行者だから金持ってんとなってふっかけてくる、それすっごくいいことだと思うんですよね。そのお金持ってるところからお金を取るっていう単純な理由ですよね、
うんうんうん、
で10倍のお金が取れれば今夜彼らの食卓にはこうお肉が並ぶと、
うん、
それってすごく素直な生き方だし、うんうん、そういう生き方、
まあ市場主義っていうかってことだよね、
うん、
多分
市場主義の原点
で、そうだよね。なんか需要と供給が成り立てば、まあもうそれでいいっていう話だもんね、
うんう
ん、
今後じゃあそしたら企業とかフリーランスの方がまだっていうことだったんだけど、予定的にはそういうの、う
ん、なんか具体的にこれがやりたいとかそういうのは、う
ん、なんか建築に興味があるって言ってたのは、
あ、そうですね、うん、建築とかも興味がありつつ、
お、
今あんまり喋れないです建築。
ああなるほどね。
ブラック気味の会社のことはこんなに喋って
るよね。
あ、まあ、
うん、すごい。それよりシークレット
だ。そうなんだ。
高い。
いやまだ、まあ始めたばっかりな。
なるほどね。じゃあ何聞こうね。これを言っときたいとかありますか。
そうね。
日本の社会の今後に
物申したい。ユミタが切るみ
たいな。本名でもない。
本当だよ。誰やねお前って。
すごいよね、仮名で
さ、仮名でさ、日本を切るみたいな。
あ、いいですね、それ。
すっごい、
カーって言
って、カーってお前誰だみたいな。
いいな、それ適当なのに。
うん、
今後やりたいことは、
うん、
まあこういうブラックな企業がたくさんある世の中ですけど、
うん、
まあみんなそれの中でよろしくやってるんだったら、
うん、
まあ僕はあまりその社会とか関わらずに生きていきたいなと思って、とりあえず自分のことを何とかしようっていうふうに思います。
人が嫌いなわけではないんでしょ。
うーん、 微妙ですけど嫌いというか興味がもうあんまりないという。面白い人はいますし、うん、あ、まあ、個人として面白い人はいると思います、
うんうん、
音楽がすごくできる人とか話しててすごい勉強になる人とか面白いこと言う人はいると思いますけど、うん、まあ、ただこの社会、いや特にこの社会がどうこうなってほしいっていうのはもうあまり思ってなくて、それよりもこの社会はこれ、まあ、それはそうとして、
うん、
自分がどうその中の人たちと対峙するかっていう方が興味があって、ブラックな上司と戦うのもそうですけど、
うん、
とりあえずも本人と向き合って目の前にいる人とそういう対話をする、対話喧嘩、まあ、対話って言いますよ、うん、対話をするとか、
うんうん、
あと、まあ、周りで働いてる人にこういうのおかしいよね、こういう風な生活がいいんじゃないっていうのを言って、
うん、
まあ、彼ら変わらないのはその彼ら次第ですけど、うんうん、まあ、僕は残業はしませんよとか、そういうつまらない仕事はしませんよっていう風な、うん、ことをやっていきたい。自分だから、その自分のまず言いたいことをちゃんと言うっていうのをまずして、社会がどうこうとか政治家がどうこうしてほしいとはもう全然期待してなくて、
うん、
自分がそこでどう振る舞うかっていうところを貫徹したいというふうに今思ってます。
なんかもう聞いててすっごい似てるなとは思うんだけど、うん、一方でこういう意見がまあすでに一定数ありつつも、それに対して真っ向からそういうふうにある程度教育も受けて育って、ある程度余力もあって今のところ仕事もあって個人で戦える人もいるけど、そうじゃない人もいるから、やっぱり社会に働きかけなきゃダメだよ意見もまああって、その意見に対してどう思いますか。
その例えば社会が不公平だから、うん、そのある程度余裕がある人たちがその不公平な立場でもう声も上げれないような立場にいる人たちは助けなきゃいけないっていうのは、
うん、
まあ、それはそれで分かるんですけど、
うん、
ただ一方でそれが幸せかどうかっていうのはまた別なのかなと思っていて、
あ、そこを改善することが幸せかどうか、
自分の幸せに関係ない
こと、まあ、そういう働きかけをしている人たちはそれが彼らにとって幸せになるからと思ってやってるわけだけど、う
ん、
本当にそれが彼に立って幸せになるかどうかっていうところですね。なので僕はブラックな上司と戦うって、
うん、
定時で上がるのが僕の幸せになりますけど、
うん、
そうやって波風を立てられることを不幸せだと思う社畜の同僚たちもいるかなっていうふうに思って。
でも多分今の伊達ちゃんの話はその社畜の人たちもまだ恵まれてる人たちの中で、
うん、
も
そうだね、
あのまずそもそもの選択肢があるってことを知らないような人たちのことを今言ってるんでしょ、
う
ん
う
ん、
そうですね。だからまあそういう意味で言うと、うん、まあそうですね、まあ、世界規模で考えればそういった人たちはたくさんいるわけで、
うん、
まあ、そこの平等を求めていくっていうのはなかなかいいことだと思ってますけど、
うん、
ただ自分の働き方、うん、確かに自分の働き方だけ、職場の環境だけ良くするために頑張ってる人とか、自分の国だけ良くするために頑張ってる人っていうのはやっぱりちょっとしらけちゃいますもんね。
うん、でも多分そんな世界まで広げなくても日本にもそういう人結構いるんだよね。
大体私もそうだし、うん、そういう人がポツポツといろんなところで増えるのも大事だと思ってるので、うんうん、私もやってるし、
うんうん、
そのまあ、ある程度恵まれてるところで先に楽しくなれる方がなるっていうのも大事だとは思うんだよね。
ただそのさ、うん、考えたりとかするのがすごい好きなわけじゃない、
うん、
その何か変わることを働きかけるというよりも、うん、その変われそうなシステムを考えたりするのってなんか向いてそうな気するんだけどね、
う
ん、
そもそもすでに割と日本あると思うんですよね、うんうん、そのシステムっていうのはその労働基準法で一応労働時間決まってるし、
う
ん、
そういう
の守ればいいし、
制度とかの話を私が言ってるシステムはね、その制度とかのことではなくて、もっとなんか大きくスキームを変えるようなことを
そう
ね、なんか突き詰めて考えたら考えられそうな気はするなってちょっと今、
ね、なんかたまにさ、うん、すっごい上手い仕組み作る人いるな
って思うんだよね。いるいる、
うんうん、その人がなんか事前ではやらないけど、うん、あ、これだったら自分もちょっと儲かるし、うん、やろうみたいな、
そうそうそう、
まあ、その仕組みをうまく使って不要品がなんかこう、うん、もうメルカリでもジモティでもいいけど、こう綺麗に手軽に回せていけるよみたいな、
うん、
あのみんなが楽しくなりつつ企業も利益を出してみたいな、今までなかった新しい仕組みをスーッと出してくる人で、
うん、
あ、いるなと思ってて、うんうん、そういうのを考えられそうな、
そうそう、考えられそうだなっていう、私は今ちょっと思ったんだけど、うん、
興味ないよね。
ないんだ
素晴らしいと思います本当素晴らしいと思います。
いや、なんかそういうの考えるのが好きな人が
結構、うん、でも考える るのが好きの中に、
うん、そういうのはあんま入ってないんだ。
なんか好き、新しいスキルを考えるのが好きと、うん、単に考えるのが好きっていうのがあって、うん、でまたそのここの私とユミドさんの、うん、なんか特に役に立たないとか儲からないことを考えるの好きだなみたいな、
う
ん、
そう決して人の役に立つわけでもなく、
うん
っていうところなんですよ。そう考えるの好きっていうけど、うんうんうん、それが役に立つことがまた全然違う話なので、
うんうん、
まあ自分が面白いなって思うことはするけど、うんうんうんうん、それが社会に役に立つかっていうと疑問です、
ね、まあまあ元からさ役に立つことばっかり考えてるのも面白くないから、うん、まあ最終的に結果的にお役に立てばいいなぐらいの感じではいいとは思うんだけど、
うん、
でもなんかやればできそうな気もしなくもないけどね。
まあそれはいいボスにいつか出会った。
転職をおすすめしたいね。
ああでそうね、
うん、
あ
の私はね
転職の先輩として、
うん、
あ働くというものになんか開眼できる新しい何か教えてくれる場所あったらじゃ
あ、そうですね、そう考えます。思いついたら連絡します。
ぜひ、
はい、というところ で、
ではありがとうございました。